ここからはお客様のお時間となります。今日はですね、ホノルル市の危機管理部部長でいらっしゃいます豊谷博和さん、ヒロさんとお電話をつなぎましてお話を伺っていきます。スタジオの中にはノリエグリーンアナウンサーも入ってきまして、一緒にお話を伺っていきたいと思います。豊谷さん、ヒロさん、
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず豊谷さん、ヒロさんのですねプロフィールをちょっとご紹介させていただきますね。豊谷さんは日本生まれで10歳まで横浜にいらっしゃったんですけれども、ご両親のお仕事でアメリカに移転されました。最初はアトランタにいらっしゃったそうなんですが、ハワイには2008年にお越しになりまして、最初は衛生局でお勤めになっていて、2011年にこの危機管理部に入られました。そして2018年からは危機管理部長としてですねお勤めということで、実は日本の方がこのホノルル市の危機管理部にいらっしゃるなんていうことを、存じ上げませんで、ヒロさん大変失礼しました。
あ、いやいや、とんでもないです。
よろしくお願いします。今日は日本語でお話を伺えるのでちょっと安心しております。はい、今日はですね、はい、ヒロさん、やはり新型コロナウイルスに関連する情報、あるいはちょっと私もいろいろと質問がありますので、伺わせてください。
はい、わかりました。
はい、まずはやはり新型コロナウイルスの状況なんですけれども、ケースリスナーの皆さんが関心がある状況なんですけれどもね、検査テストに関してなんですけれども、今週末、今日もまたテストが行われるようなんですが、これはやはり皆さん検査を受けられるようなんですが、この辺はいかがでしょうか。
はい、そうですね、検査を受ける方というのはやっぱり症状のある方を集中してやってるんですけど、はい、ホノルル市としてはドライブスルーでなるべく簡単にテストを受けられるようにしてるんですけどね、
はい、
基本的にはそのリスクの高い方、はい、というのは65歳以上、それと他の病気がある方、
はい、
あとそのもし症状がかなりひどくなってきた場合とかは検査を受けてほしいということなんですけど、
はい、
基本的には医者かその医療機関をつなげて検査を受けていただきたいんですけど、もしそれでそういうところで困難がある方はそのドライブスルーのテストもあるんで、うん、ホノルル市はそういうのをスポンサーしてなるべく簡単に検査を受けられるようにしてます。
はい、ということは今の段階では誰でも受けられるというわけではありませんよね。
そうですね、はい、まだ限られているので、
はい、
症状のない方は基本的には検査を受けないようにしてるんですけど、
はい、
もし感染経路を調べて濃圧接触者がもしあったとしたら、うん、症状のない方でもそういう時には検査を受けることもあります。
なるほど。ということは皆さんは自分自身の行動をよく、考えて、そして例えば咳が出るとか熱が出るような症状が出た場合は、まずはご自分のドクターに電話をして聞いてみることが必要ということでよろしいでしょうか。
そうですね、はい、
はい、
でもし自分のドクターがない方とかはクリニックとか、
はい、
病院とかでもホットラインとかがあるので、うん、そういうところと連絡取っていただければもうちょっと詳しいその個人個人の情報を聞けるので、
うん、
それによって検査が受けるべきであるか受けなくてもいいか、そういうことを、はい、その専門家と話すことが大事ですね。
そうですね、今日新聞を読んでいましたら、テストを受ける方、ドライブスルーで受けられる方なんですけれども、保険はあってもなくてもいいというふうに書いてあったんですけれども、それはそのように考えていていいですか。
はい、そうですね、はい、保険がある方はその保険で全部カバーされるので、
はい、
コーペイとかなしで検査を受けられることになってるんですね、
はい、
で保険のない方でもそのドライブスルーの場合はタダで検査を受けられるということになってます。
あ、そうなんですね、はい、それからですね、現在のところの感染者なんですけれどもまだ増えてますよね。
まだちょっとずつ増えてますね。今日の現在では、州全体で541人、
うん、はい、
でオアフでは373人です、
はい、
だけどこの1週間ぐらい増える数が減っていってるんですよね、
はい、
だからその今まで皆さん頑張っていただいているそのステイアットホームなどで、うん、あの効果が出ているというふうに見えます。
はい、私のこう感じなんですけれども、ハワイまたホノルル市は特にですね、その対応が早かったと思うんですね。皆さん家にいましょうと、それから自宅でお仕事をなさってください。さらには空港にもね、この観光業であるハワイにもかかわらず、ビジターの方はもう控えてくださいというふうに対応されましたよね。
はい、そうですね。
その辺が私は素晴らしいなと思ったんですけど、その辺はいかがでしょうか。
そうですね、かなりの、まあ、経済的にはすごい犠牲が出てますけどね、はい、ハワイでは他の国でも米国本土でもない本当にユニークな機会があるんですよね、
はい、
島であることで、その空港で人の出入りをすごいコントロールできるというところで、はい、その機会があったので、
はい、
人口この皆さんを守るためにとして、その早めにステイアットホームなどやったんですけどね、
はい、
まあ、結果としてはそのコロナウイルスの感染者の数はハワイは比較的に少ないんですよね。人口100万人の単位で比べてみると、
はい、
全米でトップの1番か2番なんですよね、
はい、
感染者の数も少ない方で、
うん、
で、まあ、まあ経済的にはすごい被害が出てますけど、その、まあ、皆さんの命と健康を守るためにはこれをやるしかないというふうに、そういう判断だったんですよね、はい、
そうですよね。さて、ヒロさん、この在宅しなければならないこの自宅待機令なんですけれども、一応4月30日まで、今月いっぱいというふうに最初言われておりましたけれども、これが伸びる可能性というのもまたあるのでしょうか。
はい、残念ですけどありますね。やっぱりそのこれそれを解除するのにいろんなクライテリアがあるんですよね、はい、まず一つはその感染者の数、
はい、
どういう経路で感染してるか、そういうのをちゃんと調べて、
うん、
その面からして安全であるかどうかと見なさなきゃいけないんですけど、それが一つ目ですね。で、二つ目はその医療機関がどれだけ準備ができてるかで、これまでやってきた行動っていうのは時間を稼ぐ、その行動、うん、目的が大きかったんですけどね。今のところ全国での問題ですけど、この検査まだ大きな規模でできてませんよね。その検査がちゃんとできるまで時間を稼ぐ、あとはその医療機関の病院の準備ですね、マスクですとか、
はい、
そういう必要なものが足りなくなっている状況なので、
うん、
そういう面でも医療機関が準備できてないとステイアットホームとかは続けなきゃいけないんですよね。で、次はその公衆衛生の機関だから、まず感染者が出たとしたら、そのすぐ即座にその感染経路を調べなきゃいけないんですよね、
はい、
で、他の濃厚接触者とかを見つけて、その人たちを隔離する、テストする、検査するなどで、そういう公衆衛生の機関がちゃんと準備できないといけない、
うん、
あと最後にはその社会的にですね、
はい、
皆さんの行動が今までのように続けられる、で、外出してもみんな距離を保って、うん、安全な行動を続けることができるようになっていれば、そういう4つの面を見て、これからどれだけどういうふうに続けていくかというの体制を決めていくことになってます。
なるほどね。そういう意味でもう来週から皆さんマスクをつけましょうというところが始まったということですかね。
はい、そうですね、
はい、
まずはその外出するときにはマスクはおすすめなんですけど、
はい、
もしお店に入るとか、うん、お店で働いている方はお客様が入ってくるようなタイプのビジネスであればマスクはしなきゃいけない。あとはバスに乗る方ですね、
はい、
バスに乗るときもマスクはしなきゃいけないけど、まあ、基本的にはその普通に外出するとき店に入らないとか、うん、バスに乗らない場合はマスクはおすすめですけど、その義務付けられてはいません。
そういうことですね。ヒロさんは衛生局にもお勤めになったご経歴がありますので、ちょっとマスクについて伺いたいのですが、今布マスクと通常のマスクと両方のタイプがありますよね。
はい、
で、布のマスクはやっぱり使ったら毎日洗った方がいいんでしょうかね。
そうですね、それは毎日ちゃんと洗濯機で洗うか、はい、ちゃんと石鹸を使って熱い水でお湯で洗うか、
はい、
で基本的にはその布地のマスクを皆さんに使っていただきたいんですけど、その医療機関で使うようなマスクは、
はい、
まあ、病院とかで使って必要があるので避けていただきたいんですね。
そうですね、ヒロさんからご覧になっていて、ハワイ、まあ、ホノルルのこの近辺を見ていましても、もうマスクをする人の数がどんどんどんどん増えてきて、逆にもうマスクをしてらっしゃらない方の方が少ないぐらいに感じるようになりましたけれども、この点に関してはやはり市の広報が行き届いているなと考えていらっしゃいますか？
はい、そうですね、宮根さん、まあ、ここハワイは日本人と日系人が結構多いので、
はい、
アジア人も結構多いので、なんかそのマスクの抵抗が低いのかなとかも思いますけどね、他のアメリカの他の街に比べると。
そうですね、うん、でも今はね、パブリックマートで買ったような可愛らしいハワイアンデザインのマスクも増えていて、ちょっとハワイらしく明るい感じがしますね。
そうですね、私もアロハシャツを使ったやつ、マスクなんですけど、
はい、そうなんですね、
ちょっとおしゃれにもなるかなとかも思ってますけど、だけどやっぱマスクじゃなくてもスカーフとか T シャツとかそういうのでもいいんですよね、はい、とにかく顔、口と鼻をカバーできるようなものであれば何でもいいんですよね。
そういうことですね、とにかくその口を塞ぐ、口と鼻を防ぐというマスクをつけるという理由の一つには、自分が感染しているかもしれないという前提に立ってということが大きいでしょうか？
はい、そうですね、
はい、
感染者でもその症状がない方もいるので、
はい、
だからみんなが感染者であるかもしれないというふうに考えて、その飛沫を、口からの飛沫を防ぐために、はい、皆さんにマスクをしていただきたいんですね。だけどやっぱ人口の中では健康の状態、喘息のある方とか、
はい、
マスクをしたら呼吸が困難になってしまうという方もいるので、はい、そういう面では免除の方もいるので、うん、皆さんマスクがしてない人がいるからといって、うん、それをそういう人たちを責めるような行動は避けていただきたいですね、
はい、結局そこでまた新たな、ね、問題が、まあ、小さな問題ですけれどもちょっと出てきそうな気がしますね。これだけマスクをたくさんしてらっしゃって、はい、逆にしていない人を見てあれと思うようになるとまたこれもまたね難しいですね、
はい、
あと、マスクの他に、まあ、手洗いはもうもちろんずっと言われていることですけれども、他に何か予防あるいは感染抑止のために私たちができること、しなければならないこと、気をつけなければならないことはありますでしょうか？
やっぱり一番大きいのはその周囲の人と距離を取ることですね、
はい、
ね、これはやっぱ辛いことですけど、
うん、
やっぱりそのみんなの健康を守るためにはその距離を取ることが一番大事ですね、
はい、
であとは、まあ、とにかくテクノロジーなどを使って、
はい、
ビデオコンファレンスであるとか、まあ、友達の家に行くとか、まあ、親戚の家でもね、そういうことは今は避けていただきたいですね。であとは、まあ、基本的な健康を保つ行動、食べ物、栄養のある食べ物をしっかり食べる、はい、あとはちゃんと寝る時間もちゃんと取る、あと休憩する時間もちゃんと取る、そういう面ですね。
なるほどね。ハワイの人にとってはこの辺が難しいなと思うのは、やはりこうハグをしたりアロハってもう人と会うたびに今までねこう接触しながら挨拶をしていたものがそれができないというのはちょっと辛いですね今ね、うんうん、
はいはい、
まあでもこれもですね今の辛抱ということになりますが、ケースリスナーの皆さんはですね、まあ、ご高齢の方もいらし結構いらっしゃるんですけれども、またバスを利用される方もいらっしゃるんですが、その場合のバスの中でのソーシャルディスタンシングというのは今どのようになっているのでしょうか？
そうですね、それもちょっと難しい点なんですけど、
はい、
まあ、バスに乗る方の数もすごい今減ってるんですよね、
はい、
だからそういう面ではバスの中で距離を取るということも可能になってるんですけど、やっぱその可能性 距離が狭い空間なので、そういう面で皆さんバスに乗る方にはマスクをして、マスクをしなきゃいけないという新しいルールなんですけどね。
なるほどね、そういうことですね。まあ、体の弱い方はちょっと混雑する時間を避けて、利用された方がいいかもしれないですね。
そうですね。で、本当に必要以外の行動というのをすごい避けて、本当に必要じゃない場合は外出しない、で本当に必要じゃない場合はバスにも乗らないというふうな、それが今のこのステイアットホームのその市長から知事からの命令なんですけどね。
そういうことですね。ヒロさん、今日の新聞に一面には走ってらっしゃる方の写真が出てるんですけれども、これも走る人もサーファーの人も皆さんそのソーシャルディスタンシングを守らなければならないというふうに書かれていますね。
はい、そうですね。けどやっぱり外に出て運動するってことはすごい健康にとっては大事なので、
はい、
ちゃんとその距離を取っていれば、はい、その外に行って運動することによって自分たちの健康を守ることにもなってますよね。
はい、
だけどやっぱりみんなそれを走ってる方とかは周りの人のことをちゃんと考えて行動していただきたいですね。
うん、そういうことですね。やっぱり走る時もちょっと距離を空けてということになりますね。
はい、
わかりました。のりアナウンサーからは何か質問もありますか。
はい、のりえグリーンと申します。YouTube チャンネルアロハフロムケイズといいまして YouTube チャンネルを担当しております。日本に住む日本人の方が見てくださっている、主に見てくださっている番組なんですが、ホノルル市で先ほどヒロさんもおっしゃっていただきましたが、ここは今州でも感染者が少なくてという、まあ、全米でもですね感染者が少なくてというふうなことをおっしゃってました。このようなプラスの状況を持続するためにいろいろな、取り組みがあるというふうにお聞きしておりますが、中でもちょっとハワイらしいなと思ったのが、ハワイでアロハでお互いに支え合おうというお話を少し聞いたことがあるんですが、これはハワイらしい持続の方法ですね。
はい、そうですね。はい、で今まですものすごい経済的にも、まあ、個人的にもいろんな犠牲がありますけどね、はい、それみんな皆さん辛いでしょうけど、はい、この今までの犠牲を無駄にしないようにして、うん、でまあ、日本人ってやっぱ我慢っていう概念がすごい強いですよね。
強いですね。
だから、はい、その一人だけで我慢しなくてもいいんですよね。うん、で、まあ、距離は取らなきゃいけないけど、だけど、まあ、電話であればもうフェイスタイムでもあっても、そのいろんな面でお互いにアロハで支え合っていって、
はい、
でお互いに助け合っていくことが大事だと思いますけどね。でやっぱり経済的にも今すごい大変ですけど、はい、まあ、買い物行くときとかでもトイレットペーパーが足りなくなるとかそういうところもありますよね。
はい、
だからそういう面ではやっぱりお互いに支え合っていく、
はい、
もし近所の人とか友達がトイレットペーパーが足りなくなってたら助けてあげる、うん、まあ、そういうところでお互いに支え合って、でそれでこれから持続していけるといいと思っています。
うん、このアロハの精神というのはこれから世界に広げていくべきものかもしれないですね。そうお聞きすると、
はい、
はい、あともう一つ最後になりますけれども、日本に住む日本人の方が見てくれている YouTube チャンネルなので、これから日本はハワイに比べるとこれから対策などが追いついてくるのではないかという状況だと思います。今の中ではこう不安に思っている日本人の方たくさんいらっしゃると思うんですね。そういう方たちにヒロさんからぜひアドバイスを一言いただけると ありがたいです。
そうですね、まあ、日本でもそのこっちのようにアロハでお互いに支えて合っていくようなことができたらいいと思うんですよね。やっぱりそのお互いのその支え合う感情というか、やっぱり人間って他の人とインタラクトしなきゃいけないですよね。
はい、
だから一番その辛いというのはそのずっと一人でこもっている、そういうことが辛いですよね。
はい、
で感染者になった方でもその隔離しなきゃいけない、そういうところもかなり辛いと思うんですけど、やっぱりその社会的に みんなでサポートしていかないといけないと思ってますね。で、まあ、いずれにはそのまたこの世界が元のように戻っていけるといいと思うんですけど、まあ、それまでは皆さん頑張っていただいて、
はい、
お互いに支えてあって、そしてやっぱ人の命を守ることが一番大切ですよね。
本当ですね。いや、貴重なお話をいただきました、はい、本当にありがとうございます。
ヒロさん、もう一つ伺ってもよろしいでしょうか。
はい。
ケーズリスナーの方は日本人それから日系人の方が多いので、やはり日本とホノルルと日本を結ぶ飛行機ですね、便が早く回復してくれたらいいなと思っていらっしゃる方多いわけですけれども、この状況はちょっとまだ続きそうでしょうかね。
そうですね、今のところ続きそうなんですけど、
日本に行っても、自主隔離ということになりますから、行ってまた2週間、隔離されるということになりますから、この行きづらい状況はちょっとまた続きそうですね。
はい、そうですね。
わかりました。今日はホノルル市の危機管理部の部長でいらっしゃいます廣豊也さんにお話を伺ってきたんですが、この期間ですね、ホノルル市長をはじめファーストリスポンダーの皆さんも本当に一生懸命、働いていらっしゃるのを私たちも日々感じています。本当に皆さんが体に気をつけていただきたいと、もう本当に心から思います。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは最後にですね、ヒロさんの方から、何かケーズリスナーの皆さんに日本語または英語でのメッセージをいただけますでしょうか。
そうですね、やっぱり今まですごいいろんな面で犠牲になっていますけどね、社会的保護っていうのもいろいろあるので、やっぱり我慢だけじゃなくて、我慢することも大事ですけど、その社会的保護のそういうプログラムを見つけて、あとはお互いに支え合って、やっぱアロハでお互いに支え合っていただきたいと思ってます。
はい、はい、せっかくですから英語でもメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。はい、so for all the, the English speaking listeners out there, thank you so much for continuing to abide by the stay at home order. I think we've had great success here in the state of Hawaii. Our case counts, when you look at the total population, it's very low. We're either number one or number two in the country in terms of cases per million population. And so all of our efforts, all of our sacrifices have paid off. So please continue to keep this up. I know it's hard, but really I think what we have to do is to activate the whole community. Please don't feel like you have to be at this alone. Reach out to your friends, family. Of course, we got to keep the social distancing, but it's really important that as we move forward that we continue to support one another. So thank you guys so much for all of your sacrifices that you've made. And just so that you know, like the city and county of Honolulu and the state of Hawaii, we're doing everything we can to protect our population and also to identify any gaps in social services so that we can continue to best serve our people here. So thank you so much.
ありがとうございました。今日はお忙しい中なんですけれどもね、ホノルル市の危機管理部長でいらっしゃいます廣豊也さんにお話を伺いました。豊也さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。